ベック家の引用される箇所を拝読いたします。ヨハネの福音書の5章の24節から29節まで、お明かしは川澄典子姉妹です。ヨハネの福音書5章の24節から29節まで、誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を遣わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。誠に誠にあなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。以上でございます。
この間もちょっと話したんですけど、この間ドイツまで行かれた一番年配の兄弟は今後ろに座ってる鉄清六兄弟です。今月の23日91歳になります。彼はドイツで最高の旅だった、生涯の冠でした。アメリカ行ってドイツ行って今度は天国ですと。いや、こういうふうに笑いながら言える人は幸せなのではないでしょうか。最近ちょっと急にまた忙しくなっちゃったんです。ドイツで別れた時、一人の兄弟はその兄弟姉妹何かちょっと一文字ずつでもいいから漢字文を書いてもらいたいと。けどやっぱり手紙これぐらいになっちゃったから、いや大変なことになったと思ってたんですね。どういうふうに選んだらいいか、まだ全部ドイツ語に直さなくちゃいけないし、人夫婦のことちょっとお読み足したいと思います。水内博人兄弟は次のように書いたのです。ドイツの兄弟姉妹の皆様へ、私は病気の妻と二人で今回のドイツ喜びの集いに参加しました。ドイツ滞在中は兄弟姉妹方の大変心のこもったもてなしをいただきありがとうございました。妻が具合が悪くなり倒れた時は、バスの運転手、福岡兄弟、病院の医師の方々、シストの皆様に大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。私はドイツへ行く前は未信者でしたが、妻の病気を通してミヒルスベルクでの1週間の間に神様を見上げる者に変えられました。そして本当の喜びを持って日本に帰ることができました。ありがとうございました。主に感謝いたします。それから続いて、ドイツの喜びの集いに参加して与えられた本当の喜び。私は病んだ妻と二人でドイツ喜びの集いに参加しました。そして最高の喜びと主の恵みを与えられました。ドイツへ出発する5、6日前に妻が水槽炎で精密検査が必要と分かったとき、私たちが大変動揺し、ドイツ行きを諦めることも考えましたが、思い切って参加しました。初めてのドイツ訪問、南ドイツの広大な自然、 滞在したミヒルスバーグの敷地の美しいもみじと静かな環境、シストたちの心のこもったもてなし、周回の兄弟姉妹の交わり、日本での慌ただしい毎日の生活から離れ、ゆったりとした時を過ごすことができました。しかし私の心の中は、妻の病気のことで大変苦しかったのです。私は結婚以来20年間、妻に連れられて教会行ったり、ここ5、6年は集会に来ていたものの、自分にとって神は不要、すべて自分の力でやっていけると考え拒み続けてきました。しかし私が本当に苦しく悲しみの状態にあったその時に、神様は私のところに来なさいと再び強く呼びかけてくださいました。そしてドイツの離れる前日、ミヒルスバーグでの日曜日礼拝の朝、それまでどうしても口にすることができなかったパンとブドウ酒を初めていただくことができました。自分が本当に弱いものであり、神様を見上げる気持ちに変えられたのです。その日の夕方、最後のスケジュールであるアイトリングの訪問した帰り、妻がバスの中で急に具合が悪くなり、救急車で病院に運ばれました。その際、ゲッピングン病院で医師の献身的な看護と処置、車で駆けつけてくださったシスターと医師である神田姉妹、また大勢の兄弟姉妹方の祈りに携えられました。バスの運転手、フォルコ兄弟にも大変お世話になりました。ビキには、主がそばにいてくださるのだから何も心配するがないよと励まされました。そして主の愛により妻は危機を脱することができました。皆様ありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。これは信仰の浅い私に対し、主をより深く知るようにするための試練であり、神様のご計画の一つであるかもしれません。翌日、私たちは同校の兄弟姉妹方と一緒に無事に日本へ帰ることができましたが、飛行機の中でも神田大塚姉妹をはじめ多くの方々に支えられました。ありがとうございました。今回のドイツ喜びの集いに参加して、私は神様の愛と恵みを知り、それを受け入れることができました。そして本当の喜びを得ることができました。主に感謝します。姉妹は短く次のように書いたのです。ドイツ出発4日前に慢性膵炎ではないかという診断を受け、体調も悪い中、すべてを主に委ね祈りつつ、未信者の主人とともに出発しました。帰国後も特についていますが、目を閉じてドイツでの喜びの集いの日々を思い出しますと、涙が込み上げてきます。とても書きつけない主の大いなる恵みの中で、私にとって最善を成してくださった主イエス様に感謝でいっぱいです。主人が救われたのは奇跡です。主の救いは完全であり完璧だと思いました。産後とに宿泊していた兄弟姉妹たちで、最後の集会が始まる前に小さな祈りと賛美の時を与えられました。私が終わりの頃、その質に導かれ、座った途端に主人が悔い改めの祈りを涙ながらに祈っているのを見て、主イエス様ありがとうございましたと感謝すると同時に涙汲み上げ、止まらなくなりました。主イエス様、今私に何を与えてくださったかを知り、胸がいっぱいで泣き崩れてしまいました。その後、最後の集会では部屋で点滴を受けたので、 後で姉妹たちから主の栄光が一度の前で表されたことを聞かされ、主のなさることは私の思いをはるかに超え、私にとっては最高で最善であったことを確信いたしました。主の栄光のために私たち夫婦はドイツの地に導かれ、ドイツの兄弟姉妹200人の日本の兄弟姉妹を通して主の愛に触れ、祈られ、祝福の中で守られて帰国できたことを本当に感謝いたしました。詩編119編の171節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの奥手を学びましたと。今、村上富佐美姉妹から聞いたところ、やっぱり具合はあんまり良くない。白石兄弟は診察しようと思ったけど、そういうあまり腫れてしまってるからちょっとできなくなってしまったのです。ですから状態そのものは決して良くなっていないし、今からどういうふうになるかわからないけど、まあご主人の態度は主は全部知ってるから任せましょうよという態度です。まあ続いて水内兄弟姉妹、また子供二人のことを覚えましょう。まあ今日の午後また葬儀ですし、自分の死について考えることはやっぱり非常に大切です。未信者のお医者さんは次のように、まあ、骨を通して呼びかけたのです。まともな人間は毎日自分の死について考えるべきだと。まあ、意味あることであるからでしょう。結局いつか必ずなる、いつになるかわからない、だから考えるべきです。いやまだ若いからなのではない。もちろん死は決して終わりではありません。信ずる者にとって本当の意味での始まりです。信ずる者はどういう状況に置かれていても、もうちょっと天国だと考えることができるから本当に楽なんです。まあ希望だらけです。まあこの間私たちは未信者の復活について考えたんですけど、今日はちょっと関係しているテーマなんですけど、最後の審判についてちょっと考えたいと思います。3つの手に分けて考えましょう。第1番目は最後の審判とは何か、第2番目、最後の審判の裁判官は誰なのでしょうか、第3番目、最後の審判に関連していることは一体何なのでしょうか。前に読まれた箇所、ヨハネ伝5章29節に、善の行った者は蘇って命を受け、悪を行った者は蘇って裁きを受けると書かれています。またイエス様はこのことを問えてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善の行った者は蘇って命を受け、悪を行った者は蘇って裁きを受ける。まあ命を受けるか裁きを受けるかのどちらかです。最後の審判とは一体何なのでしょうか。まあそれはいわゆる千年王国の終わりに起こる、まあ最後の、そして最大の